はい、ラジオテキラッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちが何やかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、参加者はいつも通り、丸と皆さんと瀬戸さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日、第21回は9月の9日、あ、ゾロ目の日だわ。何かの日だっけ今日。
救急の日、
あの。
そう。え、本当に
多分なんかあるんだよ、なんか適当なダジャレを用いたタイプがやってんだよ、
多分、
肉の日とかそういうの
やってそう。まあいいや、9月9日でございます。本日のやつ、ただいま丸が持参飲食中、
うまこれ
キャンディーアップル、また出た、何町だっけあれ、横江町、白山市横江町の、キャンディーアップルさんの、看板商品アップルパイ。アップルパイの上に、結局これは何が、
タルトだこれは、
タルトっぽいね、
でっかいタルトやね、
の上にこれ、この白いクリーム、
すごい瀬戸さんすごい
救急の日、
ね、
ふわふわやね、
重要の節句、
重要の節句ね、
やばいやばいやばい、額がないところを、
開幕クロストークした上に間違えるとかってやめてもらえませんかね。
え、言っとった、重要の節句、陽の日、
何重要、
平安時代初めに中国から伝わったとされて、家族の無病息災や子孫繁栄、不老長寿を願う日やって。
何かの日、俺もよくわからん。
何で漢字読めるのにね。
そう。
あ、一回触れたか触れてないか。
うん、何かで見た。
超陽の節句。
はい。の、ちょっと、もう、クロストークした上にそんなこと言うても。
そうね。はい、言いたかってんだ。
いや、美味しかった。
美味しかったです。なかなかのボリューミーでしたね、本当
に。この時間に食うにはボリューミーだったけど、ね、でも、
カレー食っちゃった。カレー食っちゃう。ここ来るときカレーばっか食ってないけど、結構。
カレー好きなの。昨日もカレー食ったし。カレー大好きやね。
今週カレー4回ぐらい食った。いや、ほぼやもん。
ほぼ。
そんなに。一郎です。今週って、今5日しか経ってないはずねんけど、大体。
大体4、
ほぼ毎日。ほぼ毎日や。
うん、そう。
うん、今日か。今週3食を食ったな。
カレー、
カレー、
うん、すごい、
ね、そんなに石川県民というか金沢市民そんなに
カレー食う、いや、カレー欲しいよ。あ、俺もカレー食っとるわ、そういえば。
マジで、あ、俺だけカレー食ってねえの。
食っとる、あの、カレー風味になるんかな、カレーのなんか、あの、食ったかった。お弁当に。
ああ、なるほど。説明が
つかない。スパイスカレーが気になりだして、なんか作ったり、買ってきたり。
あ、まあ、スパイス欲しければ余ってるから。
美味しいですね。
久しく作ってない、俺も。
ターメリックですか。
ターメリック、ウコン、一緒やった。
カイエンのペッパーとか、
コリアンダーとか、
ターメリック、ターメリックとか、うん、コリアンダー。
なんとかシード、
あ、クミンシード。
シード。
ブラックペッパーシード。
あたり。そんな、いっぱい入れるんですか。
やっぱなんか、でもカレー粉入れたら、バッチリ。
まあね。
元も子もない。
トータルは、あの、レトルトカレーとかよっぽどうめえんで、少なくとも初めて作
る。今言ったやつをマイクと合わせたらカレー粉になるね。
カレー粉に近づけるってことだよね、だから。
言ってしまえばね。
うん、そうだね。まあそこが基本ですから。
あ、まあ、
確かに。そこにいろいろ足したりとか引いたりとかするんじゃないって思ってる。
自分の好みが出てくるわけ
で、ね。そこまで行ってないから、これからちょっとずつ、カレーばっか食うことになるな。
まあでもカレー美味しいからね。ね、
そう。
いいよね。
普通の、なんていう、家庭カレーよりも早いのよ、できるのは。
え、そうなんや。
20分か30分くらいで。
そんな早い、
もう簡単なやつ
だ、ね。あ、まあ、レシピによるか、
それ。あの、その、香辛料を、どう水で溶くだけなの基本的には。
いろいろやる。
基本的にもう、基本のレシピはもう玉ねぎです。玉ねぎに。
玉ねぎを。香
辛料ぶち込んでる感じ。
あ、玉ねぎをこう、細切れというか、して、
そうそうそう、で、
ことことに
。
ことにして。
して。
水で溶くだけですか、
ヨーグルトと
か。ヨーグルト入れるの、
味のないヨーグルト。味のないじゃない、甘くないヨーグルト。
味のないヨーグルト。
味のないヨーグルト。
入れたり。
ああ、そうなんや。
まあ、てかまあ僕は基本しかやってないんで、まあそこぐらいですけど。
うん、だったり確かにカレーってなんでどうなってるかって知らんな、全く。
とりあえず、まああの、香辛料。
カレー粉ってあれじゃね、基本的には水で溶くだけ、
うん。
そういう意味では。
トマトとか。
え、トマトを水分があ
るんですか、なんかベチャベチャしたもん、カレー粉が混ざったらカレーやと思って。
あ
合ってる、
まあ、そんなんか、俺もそんな言うほど詳しくないけど。
ヨーグルトなんや、でも、
ヨーグルト入れるやつもあれば、
うん、とりあえず、スパイスだけやったら、要は、量がそんな、べらぼうになるようにならんから、一応、なんか、触媒になるというか、ベースになる。トマトでやったり、そこかヨーグルトってもあるんかね。玉ねぎやったり、なんか、それがベースになって、それがもう、ぐずぐずになって、液体というか、ペーストになって。
奥深い。
っていう感じなんだよね。
なんか情熱大陸に見出
した情熱大陸
煮込み料理やつだ。
あ、煮込み料理なんや、
うん、カレーは。そういうシャバシャバのカレーだったの、うん、の
まあね、シャバシャバのカレーってあんま食べんけど美味しいんかな
っていう
っていう
話、うん、
はい。で、どこから行こう。あ、とりあえず先週土曜日、え、土曜日じゃない、日曜日か。ん、
何、
大丈夫
コーヒーどうぞ。
いただきます。
あれ、大野料理でいいの、なんて呼ぶんかよくわからなかった。
あ、
まあ、大野町 の
そう、もともとは小町並みナートっていう、ね、う
ん、名前、小町並み
ナートっていうお祭り名。
めちゃくちゃ良かったんけど、めちゃくちゃ暑かった、
ね、
すげえ人来てなかった。
やばかったよ、ね、
そうそう、
びっくりしたんけど。
そう、俺皆さんが結局昼ぐらい、
俺昼行ったら12時ぐらい人多すぎて店全部もう満員御礼で一個も行けんかったわ。だから、
うん、俺は2時ぐらいにもう大体4時ぐらいには閉まる店もあるって聞いたから、2時ぐらい行ったらそれなりに吸いとくかなと思ったら、
うん、
全然人おるし、何やったら今来ましたってもう何組か見かけたし、家族、
うんうん、
いや、その何年か前見た時もうちょっとなんていうか必須した感じというかやったから、うんうん、自転車で回ってきたらなんかすげえ見られるというか、みんな歩いてるから
だんだんあの人増えていくんだけど、うんうん、大元になっている人が、
うん、
あのね、ワンワンおったってコーヒー屋さんがおるんやけど、
うん、
その人が仕切ってくれてるんかな。
大野町出身の、
うん、
大野町にゆかりがあるの。
まあ、あとね、多分ないと思うんだけど。
お店どっかこの辺？
ね、お店の場所までちょっと把握してないけど、あの、椎の木迎賓館とかの裏で、なんか、やっとるやん。
なんかあるね。
あ、お店じゃないよ。あの、裏でイベントとかやるとき、金沢市の。
酒マルシェとか。
そうそうそう、ああいうところに大体出してる。
あ、じゃあ店舗は持ってる？
店舗は多分持ってる。
あって、でも積極的にイベント出る人。
うん。
え、ワンマンおった？
ワンワン。
ワンワン。
うん。ワンワンおったっていう。
うん。
の人なんか、知る人ぞ知るような店、うん、結構あったね。
うん。
なんか、ああ、知っとる知っとるみたいな言っとったけど。
あ、そうなの。
でももう売り切れとったわ。なんかそういうカレー屋さんとかベーカリーみたいな。
うん。
あ、
う、
あ、
ん、
俺行った時点で。
あ、この公園？
公園公園。うん。
あの、あっちにあるは何だっけ、あのお菓子屋さんじゃないや、なんか喫茶店、
何か
、うん、あ、ここもすげえ並ん
だ。あ、なぎ、
うん、
なぎやばかった。行ってんけどもうダメですみたいな感じだった。
なんか初め全然店と違うとこに並んどって、何これと思ったら、あのもう車道挟んでしまったから一旦分割して並んでるみたいな。
なるほど。
ちなみにあそこ俺知らんかったけど、あの平日でも結構売るらしいね。
そうや、
へ
え、なかなか分からんとこじゃない、普通に行こうと思ったら、
うん、そうやね。地元民が
知っとって、ギリギリ知っとるぐらいのレベルじゃない、
うん、ギリギリやね、本当に、
うん、そうか。あとはあそこ、あの、あのラーメン屋さん、
うん、港、
うん、あそこもすごい人だったわ。
ああ、そっか、
やっぱかったわ。
俺行った時にはもう閉まっとった。
もう多分もうなくなってんの、うん、材
料、
うん、
あんな並ぶのあるんけぐらいの人なのだからね。
おっちゃんかわいそうやわ、
一人で、ほぼ一人やもんね
まあまあ、いつも通りやって、ちょっと慌ただしくしまったぐらいの感じなんかもしれんけど。し、うん、俺の目当ては、その、前、何回か言った、
うんうん、
アランビック、ヤマトというか、アランビックのクラフトジンがとうとう瓶詰めできましたっていうんで、まあ、1週間ぐらい前から販売しとったみたいなんやけど、伝統としては今回は初なのかな。
あれ、で、そこって、マルさんにも言っとってんけど、
うん、
アルコールなしとアルコールありって大体同じ値段ねんけど、
うんうん、
なんでやって質問があってんけど、なんでかわかる？
ああ、ジントニックのノンアル版とアルコール版。そうそうそう、アルコール飛ばす手間みたいな
感じ。あ、俺もそう、それをそうかなって説明してんけど、うん、
レシピがわかんないからなんともよね。
アルコールを、なしにする方が手間なんじゃないっては言ってんけど。
そうそうそう、うん、
なるほどね。
もともとあるもんやからね、
う
ん、
アルコールになったものから抜くっていう手間なんじゃないって言ったら、うん、ただおーって言っとったけど、
一応その酒税法的にはとっても税金は安いんやろうけど手間かかるからあんまり大差ないっていう、うん、
知らんけどなっていう、
うん、あとまあ値段変えると会計めんどくさいからっていう理由かもね、
まあ、まあまあ800円ぐらいですよね、なかなかやなっていう、うん、あのその人はアルコールなしで800円はうーんとか言っちゃったけど、
ね、うん、
ね、なんかそういうノンアルカクテル歌ってるところって高いじゃ
ん
ね、
うん、
うん、
クラフトビールじゃなくてもクラフトコーラも高いから ね、やっぱ
本物ですよっていうことか
、まあ、近所にあったノンアルコールカフェは潰れました、
そう、ああの、はい、あ違った、あそう、若みど、
若、あじゃあ大丈夫です、ね、あのなんか1年たたん間にできて潰れてしまいました。
はい、やっぱ人
か家屋の方ではそんなのは流行らなかった。
そんなことない。そんなことない。
ああ、でもノンアルやったら別に遠くから車で来ても行けるっていう、まあ、読みやった
のか、意外と行きにくいとこの方が流行るからね。
そうね。そう
なんか不思議と。
うん、まあね。
レア感、ね。汚かったりちっちゃかったりとかね。昔のなんて全日本ラーメンの屋台でやっとった時ってすごかったもん。屋台っていうかちっちゃい店舗の時。
どう、
うん、3人ぐらいしか入れんぐらいの時なかった、
知らん、
あってんの、
俺知ってんの港来てからやから、
あそうか、あの何やったっけ、あの剣の方にあってんって
言
って たっけ、あのそこ、あ忘れた、
それ知らん、
その時すっげえ人気で誰も入れんかってんけど、
うん、まあまあそれは違う、その3、4年しか入れんかったらそもそも入れ
る、まあまあもうすごい並んだよ、
ね、うん、あってよっぽど回転も早くせんと、うん、そりゃ大変やろね、
あすごい、全日本あ
と潰れる店
って国際ホテル
大体その犬器を使ってそこ行くと大概潰れとるんやけど、あれなんでだ
ろう、ローソンの犬器とか
もう潰れ慣れしとる場所ってあるがいい、
ああ、まあ、長続きしない場所はあるね、
あるね、
なぜか
いろいろ手を変え品を変えやっとるんやけど、
いい立地な、うん、なんかやっぱり風水的なもんなんじゃない、
まあ、分からん、
もしかしたら
飲食は向いていないとかあるんかもしれない、うん、他のものになったらいけるとか、
うん、回転早くするのに向かない場所とかがあるやろね、うん、通り沿いでもなかなかそのいわゆる分離帯があるせいでパッと入れん場所とか、
うんうん、
それは分かりやすい部類やと思う、
めどくさいね、
うん、ってのがあるね、
でもそういうとこにこうチャレンジしていくやつって結構
安いんじゃない
か、かといってもあんまり安くすると利益があってより回転させない
かな、まあ、営業努力なんかな、 それをね、うん、うまいこと見せる人もが売れるかもしれんけど、うん、
まあとりあえずそのアランビック、まあそういう意味では値段付けは強気と言ってもいい、
強気やよね、
うん、まあでも実際これも500の銀で4000円、うん、割とまあ出てるかな、
うん、あ500ミリリットル
500、
うん、
ただまあまあまあ俺もジン詳しくないけどさ、昔飲んだいわゆるスーパーコンビニ売ってるジンはなんか薬くせえって、割っても薬くせえって感じだけど、う
んうん、まああれで嫌いになるんだね、うん、大体
これもまあ、うん、薬って表現できるかもやけど、ちゃんとまあハーブ、
うんうんうん
う
ん、
強めのハーブっていう感じに収まってるから、
ことあるもんね、
う
ん、
それそれってもうアイドルの、
あ俺がまあどんなもん飲んだかな分からんけど、まあなんぼかな、
後でちょっと匂いとか
さ、ああ別に、うん、そうお店で前飲んだ時もすごく、うん、あれジントニックやったから、あでもあの時とはジンがもう違うはず、これ8、
あそうなんや、
これ8個目のやつで、だから8番っていう名前、商品名
8個目、
ああ8なんやあれ、
うん、
雪だるまかと思った
、8番って、まあ、ちょっと多分地元の8番ラーメンとかかけて感じになるけど、
8号線ってこと、
ああとかもあるから分からんけど、まあ、8番とりあえず、まあ試作8号みたいな意味で8番らしいけど、
すごいな、
まあ、実際に、うん、面白い、マルちゃ
んのカレンダーも8やし、なんか8になんか意味がある、
それは
本当だ、これはめくってないだけだ
やだー
やだ
ーやだーやもう9月やったね、もう10日やん、
そう半分です、半分、3分の1過ぎ
てるほんとや、
うん、でまあ実際ジンこれそうトニックの方がいいんかなって、なんか店の店長さん曰く、うん、まあとりあえずロックで飲むのおすすめですよっていう、
ねえねえあの、うん、トニックウォーターって知ってる、
うん、
あの売っとるのは知っとるよ、
うん、
なんか
炭酸水じゃないの、
炭酸水っぽい感じの、
そうあのジントニックって言うからにはジンはわかるけど、うん、じゃあトニックってなんで、
トニックウォーターとしてもあるよね、
トニックウォーター
ってトニックウォーターはだから炭酸水になんか匂いがついてるぐらい、
ライムとかレモンとか そう、柑橘系のなんかが入ってる。
つける。
うん。多分匂い、匂い、柑橘系の匂いさしてトニックって言ってるかな。
そうなんかもしれない。
あ、まるちゃん、答え知ってる。
答え知ってる程度。
トニックウォーターは調べたね。うん、炭酸水に、その、柑橘系を混ぜたやつって、
うん。そのルールがあるんじゃないかな。だから、その、柑橘系の柑橘が決まっとるとか。例えば。
書いてあったのは、
すだちで。
ライム、レモンとか。
その割合が決まっとってトニックなんじゃないかな。コーラのなんか製造法、ルールあるみたいに。そうじゃないとトニックって幅広くなりすぎる。
まあ確かに、コンビニエットルウィルキンソンのレモンフレーバーとかもあれもトニックになってしまう。
そうそうそう。何でもありになるから、多分なんかの割合があってトニックなんかもしれんし。
まあそれを、まあ、作り手が決めとるんか、そのカクテル側、カクテル。やってる側が決めてるんかしら。
あれはね、
自分家で作れんのかなって思ってた。
ああ。
トニックウォーター。
炭酸水のあれ
で作れるんなら、ジントニックを、
ね。ただ、まあ、これはあんまりジントニックよりも、結構これ、こっちの香りが強いから、やっぱり、混ぜ具合が難しい。だから、ロックがおすすめで、まあ、炭酸水、まあ、普通に、ジンソーダって言い方だったけど、うん、まあ、普通の炭酸水で割って、で、それも、割とその、ジン少なめで、香り楽しむくらい。だから多分、大人がいいくらい。
炭酸水して
みる。うん。ってのもおすすめって言って、実際、まあ、ロックで飲んだらすげえなんか香りふわーって
感
じ。
うんうんうん。
試しにちょっと、ストレートで飲んだら、ちょっときつい。
え、40度ぐらいじゃないの
?47 かな。
すげえな。
飲めたいとこやけど。
ね、ペロリしたい、ね。
42か42か忘れた。結構それやっぱ匂いが強いから、こう、鼻にグッてくる感じがするから、だからこれ確かに割った方がいいわ。ストレートで飲むもんじゃねえなっていう。
頭の中にずっとトニック・ザ・ヘッジホークって。
え、ね、ソニックじゃないのそれ。
びっくりした。
何にもかかってない。
びっくりした。
頭から離れんくり、
トニック・ザ・
ヘッ
ジホーク。
気が済みましたか。
気が済みました。トニック・ザ・ヘッジホーク。
シュッチでやるもんなん、あの、ストレートで。
何
ジンの飲み方、
飲み方も。
いや、多分普通は割るんじゃない、こんだけ香り強いもんってことは。
うん、あれじゃない、カットンパク
それはテキーラとか。
あ、そんなの。テキーラサンライズ。
テキーラサンライズは、まあ、それカクテルやけど。うん。だ多分普通ジンは割って、まあ、ぼちぼち飲む。まあ、元のやっぱ度数高いから、それなりに薄くして、で、まあ、香りも強いから、まあ、それをいい塩梅に混ぜる。
40何パーなら、ロックで、いてちゃうよね。
まあ、実際、まあ、これも、店長さんはロックをお勧めしとったし。
すごいな。
ロックで。
ロックって氷だけやろ。
ウイスキーとかだって40何パーとか。
うん、ウイスキーもだいたい40
パー。ああ、そっか。
だからウイスキーがちょっと強い。まあ、市販のウイスキーがちょっと強い。
俺1パー超えることないから、だいたい飲む。
まあまあ、それは、皆さんの場合はもう、だって、飲まないっていう。うん、飲めないか。
瀬戸さんの、だから1日が僕の多分30年分ぐらいとかになる
で。でも最近、
そこまで
弱いんですよね。本当にダメなんですよ。
やばいね。
本当にダメ。しかもね、朝大丈夫で、あ、だんだんひどくなってくるのね、その次の日。
あ、二日酔いが。
遅れて
くる。どんどん来るってこと？
筋肉痛じゃないんだから。
一番やね。
そう。で、日曜日とか、
どんどん。体調悪いんや。
普通に仕事行って、昼からどんどん。
うわ、最悪。それウコンとか飲んでないの？ウコンっていうか、そのなんか大丈夫なやつとか。
そんなのは飲まない。
飲んだ方がいいんじゃないか。今こそ飲むべきです
。それは飲みなさい。
カレーを飲むの。
カレーを飲み物や。
あ、まあ。カレーのスパイスが効くとか、二日酔いの防止になるとはって聞いたことは。
あ、そうだよ。
ただ、多分。スープカレー飲めばスープカレー。
あ、いいね。
だから、それも、カレーも多分種類あるからさ。結構その、
まあまあ、
激辛カレーとかは、むしろね、胃腸にダメージくると思う。
まあ、だから、ウコンは
行くし、
ウコン。
うん。だから、素直にウコン飲めばいいんだと思うんだけど。
いや、ターメリックライスです。
ターメリック、まあいいけどさ。
やっぱお酒飲める人ってのは楽しそうですね、本当に。
いやー、でも飲めなくなってきたんですよね、本当に。切ない。
いや、だその、コーヒーもそうだけど、
たしなむ程度。
ね、お酒も深い、そのね、もんじゃない、
うんうん。
俺そういうのもないから、全然。
飲んでん
の？
いやいやいや。
ブドウはいいじゃないです
か。通
販中に。あ、じゃあ、ブドウとかじゃなくて、その飲み物とかね、そういう、なんていうの、食べ物に対してのその皆さんこだわりが結構あるけど、あんまない。いや、フッケさんもあれやね。カレー作っとったよ、一時期。
まあ、一時期ね。なんとか。
でも、いや、もちろんクラフトビールとかも結構飲んどるよ。
飲むだけで別にそんなこだわりは。
いや、こだわってる方やと思うんだよね、そういう。
ほら、餃子とか。
餃子。俺餃子こだわってないよ、別に。こだわり餃子はない。
餃子とかラーメンとか。
いやないんやって、俺 食にこだわりってあんまないんやってね、そう今思ったら全くないな。
金山亮太に、
いや好きな、まあ好きなのは好きやけどこだわりもない
よ。よく鶏の唐揚げ食べてるじゃない。
いや鳥、まあ好き、普通好きでしょみんな。
まあ普通に鳥から嫌いなやつって見たことないけどさ。
だそのこだわるなんか感覚、うん、だコーヒーとかってなんか深いなりね、入れ方だったり、うん、その豆の引き方だったりとか、うん、でお酒も結構深い、いっぱい種類もあって、うん、でもかっこいいなと思うんですけど。
じゃあなんかやれば。
ないんやって
ね、お茶とか、
お茶ね、お茶も深い世界やね。でもね、
注目者とか割とべらぼうな値段だったり
するし、そう多分ね、経済的にきついと思う。
そう、あの入れ物から
いや、まあ、ドロップしいから
な、すのこみたいなやつになんかこう、まずお茶碗の茶器の前に上からお湯をかけてみたいな。
まあ、でも今 あれは結構美味しいかもしれない、あのお茶のフルーツの風味ついて
る、
あれ美味しいっちゃ美味しいんやけど、
まあまあ、
うん、前、まあ、丸さん家でも一回出たことあると思うけど、なんかウーロン茶か麦茶に、うんうん、マスカットの風味というか匂いがついたやつが一回いただいたことあるねんってね、うん、昔
あるね、あったね、うん、
ある、いや美味しいなと思って、
紅茶に近い感じかな、
うんうん、
それはいいなと思うけどね。そっちちょっとやってみようかな。高いしね、茶葉って意外と。
まあでもピンキリやから別にそんないきなりその高級なもんいかんでも、まあ
茶器は無理や、茶器きついわ。
前も言ったんだけど、もあのモンベルに野立てセットあるから、
そこから野立て外から
あ、一応の家の中で野立てしたらいかんとは言わんから、だからそれで最低限の
茶葉はちょっといいかもしれんけどね、うん、まあそういうのいいなと思って。
多分だから市販の、まあ 市販のラインが分からんけどさ、じゃそのそれからちょっと上ぐらいの普通のやつが大体グラム100円としたらグラム200円ぐらい飲んでみたら結構違いというか分かるんでね、
うん、違いやってね、違いに感動したっていう、そのあるがいね、マルさんはコーヒーで感動した、うんうん、
コーヒービビったね。
ユッケさんも多分なんか美味しいビール飲んであるんやろうですけど、
何でしょう、なんかその平均値値段がとりあえず平均以上の大幅に超えたもん、一個飲んでみると
これうまみたいな、うん、あれのね、
あこれすげえってなるから、一遍だから
そこまでの感動
って、だからお茶で一遍やってみたらっていう、
やってみてやれるものじゃないんや
って。別にそんなだって1000円2000円のもんやから、どうせ、
まあ、
うん、それと続けたら大変、それ 毎日1000円2000円は大変やけど、月1で1000円2000円ぐらいならいけるかもしれない。
一回その感動を味わって
みたよね。そうそうそう、
一回ちょっと勇気出して高いの買ってみるとかね、
うんうん、それでいいんじゃないかな、
うん、だから、うん、お茶でも紅茶でも
一杯2000円ぐらいするやつね。
まあまあしますね、一杯って結構きついだよねえげつね、
うん、作るっていう意味ではそうね、まあお茶こう、
まあちょっと、
うん、
ね、口はいい方になれちゃいますよ。そうねんてね
まあ別にいいの知っといて毎回そればっかり飲んだら多分そこになれちゃうんやけど、別にたまに飲む
損はないかもしれない。
ああ、だから、いっぺん、一回だけ買ったけど、高いチョコレート。
うん、
この、三分の一バーガーの隣ぐらいにあるチョコレートさん。
よく行きますよ、
うん。うん。あれも、だって、一かけ何百円みたいな。
まあ、風味ねんでね、ああいうのって。
チョコいいんじゃない、いろいろ本当にこだわり出したら。
俺、チョコね。すごい。
あ、意外と苦手。
あ、そうなの、チョコはね、あんまけりゃうまいほどいいんでね。
あんまけりゃうまいほどいい。
そうだから、もう明治のチョコなんてめっちゃうまいからね、だからね。
あ、そうなの、むしろあの、カカオ強めのやつとか。
あれは、
ポリフェノール。
あれはね、99%。うん、あんなもん、もう、美味しいけど。70
よりちょい上ぐらい美味しいよね。
美味しいけど、やっぱり、味気ねえっていうか、
ああそうか、まあそれも好き好みあるから、じゃあお茶でもちょっとその甘み強めのやつとか飲んでみたらいい感じなんかもしれない。
だからそのフルーティーな感じは美味しいなと感じるんやけど、
ね、うんうん、まあまあ、果物とかさっき話題になったけど
果物も高いぞこれ、
これ高
いぞ。まあそこはさ、まあ、収録前に出た話みたいにふるさと納税使ってみるとか、
あ、まあまあ、
すると自然とというか、まあ無理なくかな、まあまあできるんでねえかなっていう、うん、
まあ、シャインマスカットはうまいですね。
チーズとか、
チーズはあのうちの方に、
ああそっか、
チーズの王国に行ってますから。
オランダ、
ジェレストという名前の、
ああ何
お店があるんです、
フランスだしか、まあ、いや
チーズは美味しいね。でもね、
チーズもね、種類多すぎてね。
そうそう、あのチーズはあれが俺思考だと思ったじゃん、あのクスモークってか燻製
ロッピーの、
うん、ロッピーのあれが
スモークしたのが一番、あれ、あ、ね、スモーク、あ
ー、いや、スモークすればいい、
スモークマン、
スモークマンになれば
いい、うん、自分でやったスモークのチーズじゃなくて市販のスモークチーズってこと。
あ、いやいや、あの自分でやったあのロッピーの
雪印のロッピー、
あれはやあれが一番俺今まで食った中でうまいかなって
、うん、まあ、あ、やってるじゃん、その燻製はやってるじゃない
燻製はでも夏限定でちょっとあのね、
え、夏限定なの、
みんなバーベキューするときにちょっとやるだけ
やし、冬やっちゃダメなの。
いや、やったらダメじゃなくて外でするわけになるがいね、
家の中でもできる、
できる、
いいよ、あ、なんかそういうの売っとるよ、
うん、
あ、いや、器具ね、
器具、
まあでもそれも別に1万2万するもんじゃないからちょっと買ってみてもいいんじゃない。
1000円ですか、
うん、
まあまあいいかもしれない、
うん、
面白いかもしれない。
僕がやってた頃の印象は、僕がですね、僕はそんな深くハマらなかったんですけど、もうやっぱりチーズが最強、
う
ん、それ以外は、まあ、チーズ作る、チーズと何かを作る、
まあ、ちょっと匂いついてるぐらい、うん、ソーセージとうずらの、まあ、卵ともうこの3つでもうしかしたらしたことないけど、それ以上ってないんじゃないかな。
いろいろシシャモとか、
シシャモって
豚バラとかもしたけど、
あとシシャモって美味しい、
シシャモはね失敗した。
燻製にすんの、
アイメのやつ
とか、ナッツとか、
あ、
ナッツ、ナッツね、ナッツか、
うん、
あ、マヨネーズも燻製にしてるらしいって。
あ、マヨネーズ、あ、あ、
燻製するの、う
ん、なんか聞いたことある。
燻製にするんだって。
え、マヨネーズビューって出して、それをスモークするの。
あ、面白いね。卵も美味しいしね。
マヨネーズ作っちゃえば。マヨネーズさ、すげえ、すげえちっちゃい声。
そんなん合法なの。
まあ確かに美味しそうだね。
職人衛生法、販売線分には職人衛生法とか関係なかろう。
うん、まあ、自分で消費する分には。
まあちょっとスモークはいいかもしれない。
いいんじゃないって
思う。スモーカー大佐になろう。
スモーカー。
で、ああ、一応ちょっと話を追うのに戻すとね。まあ、アランビック行って、そう、前にもここでも持ってきた、あの、つぼ焼き芋、久しぶりだから食べようと思って言ったら、うんうんうん、チーズスモークで今芋やってないって言われた。
ああ。
11月からぐらいやって。
あ、もうまだシーズンなんや。
ね、うん。
あれ、芋ってシーズンやっぱりあるな。
冬じゃねえ。
あ、まあ、冬に向けて、
秋、ずっと作れる、オールシーズン作れる
かなと思った。こだわりがあるんじゃない、ちゃんと、季節的に美味しいものを、しかも多分あれ一旦乾かすかなんか、要は、水分飛ばすかなんかしたやつで、つぼ焼きしとるんじゃないかな。
ちょっと焼き芋とかも美味しそうだな、うん。あんまり昔好きじゃなかったけど。
うん、そう、あ、確かにそう。まあ、今回そのつぼ焼き、
カレー食べね、芋とかも。なんか、昔ってなんか、うん、
めちゃめちゃ甘い。うん、バサバサ。
バサバサ。品種が多分変わってきてると思うよね。うん、前のあの、スイートハニーだっけ、あれめちゃめちゃ蜜あって、あ、こんな、うん、っていう。
まあ、フルーツやんみたいな。
うん、し、まあ、五郎島菌として上は普通にやっぱりホクホクの、ちょっと食べ応えのある系になるし。う
ん、昔のはなんか、塩つけて食っとった。ね、
ああ、あったあった
あったあった。
スイカ的に。
なんか、どっちかというと、スイーツっていうか、やっぱり芋って感じの、
うん、イメージ。おやつって感じじゃない
の、おやつ。
腹ちょっと満たすものって。
うん、
そういう意味では、そのつぶやきは美味しかったから、食べたかったんやけど、とりあえず、うん、チーズオフですと。うん、で、結局、2時間ぐらいブラブラして買ったのが、このジン1本っていうね。
え、2時間持ったんあんなクソつやから。すげえすげえ。
なんか入り損ねて、ちょっとぐるっと行って、一旦、金目の方まで出しまって、あまあいいやって、もう一回ぐーっと回ってきて、
すげえな。
だらだらだらだらしちゃったら、あ、くっそ暑かった。
SNS とかができてから、
うん、
ちっちゃい祭りとかも。
ああ、わかりやすくなったよね。行きやすくというか、知りやすくなった。
そう。全く使ってないし、わからんけど。とかやっぱいいんかな。
ああ、俺昔よりもちっちゃい店がちょっと増えてきてると思うのは、そういうところがある。
みんな知る人ぞ知る店がすぐわかるようになったよね、うん、やっぱ、うんまあ。こんなとこにこんないいお店が、みたいな。
う
ん、
昔は本当に知る人と知るすぎて、売り上げが立たんかったようなお店がちゃんと
場所にあればってことじゃない、
うん、なんか、
だから割と郊外に。ああ、だから今日、そう、仕事で小松の瀬梁の方行ったんやけど、
どこ
瀬梁、あの、例の洪水で大変だった、雨で大変だった、中海のもうちょい
向こう。秋足川の。
の、まだもうちょい上流、
うん。
中海とか、あ、うん、中海、
中海
の、
ね、
もうちょい上流。
はいはい、
なんけどそこに、パン屋さんができとった。でなんか多分ね、コクーってパン屋さんで、
うん、
でただ漢字が違ってんって。前はひらがなでコクーやったけど、今、うん、
すごい有名なお店らしいよ。
そう、穀物のコクに雨になっとったから、うんまあ、同じ店なのか兄弟店なのか分からんけど、
コク
ー、そうそうそう、うん、うん、
なんか
確かにあのった、うん、ぬかにあった前の国風のお店でもう1年ぐらい前に一旦閉めとったから、
まあそう、もしかしたらそういう
の移ったのか、ちょっとまだ通り過ぎただけだから、また今度ちょっと行けたら、
いやなんか、
いや結構素朴な感じ、
有名らしいよ、
うん、
実際その小町並みでも行きとったよね、
国風のパンってなんか、うん、聞くには聞くね、
うん、なんか名前は聞く
な、何回か俺もできてすぐ行って食べた、うん、結構やっぱ人気なんかは全然3時4時行ったらもう全然物がないぐらいの感じ、うん、
いやちょっと美味しいあのベーカリーあ教えてくださいよ、今封印してますけど
いいんですか
一個あの、うん、小松イオンの近くにあるお店で名前ちょっと忘れてんけど、うん、すっごいいいお店ありますよ、ちょっとぜひ
あの名前も何にも情報が
名前忘れちゃったんだ
ほぼ小松イオンの近くのいい店
やられた、多分財布になんかあのあれあったと思うんだな、
次調べといて
また行きたいもん
し、あ、うん、ちょっとさっき生徒さんが言った SNS ってワードで思い出したことがあるけど、津端にできた、木造湖ってマウンテンバイクパーク、
うん、
先週日曜
最近藤田さんの、うん、ご出身の
別にあれ最近でも初めて行ったんやけど日曜日は
なんかぶっこけとったやつやろ、
ああちょっと調子こいで一回こけたけど、
それってねちっちゃい子とかといもうおるがん
もうおる、朝俺9時に
い
や9時半か9時半に行ったらまあその時は俺は初めただ30分ぐらいで次、お父さんと子供1人
が来て、何歳ぐらいの子供、
6歳とか
自転車乗れるぐらいのレベル
だよね、それはもちろん、でも1人キックバイクの子だから本当でもそれ以下ぐらいの子供も来る、
うんうん、
まあとりあえず一組来てと思ったら次 お母さんと子供2人か3人ぐらいの来て、
うん、
で何やかんやで1時間もするうちにもう俺含めて5組6組ぐらいみんな、まあ、俺がや子供連れって感じで、で大体お父さん乗ってるのはもう1人だけかな、2人行ったかな、大体そのお父さんお母さん本当に付き添いで来て子供がわーって走ってる感じ、
うん
うん、でそう、その前あのロードでちょっとだけ顔を出したときは普通もうちょっとなんていうか本当に2組3組ぐらいの少ない感じだったら、実はなんかインスタにその有料で広告出したのは先週だから1週間初めての週末で、こうやって全然今まで来なかった感じのチラッとなんか横で聞いとっても、初めて来ましたとか、あ、こんなとこあるんですねぐらいの感じで来て、ルール説明聞いてやって、全然知らんかったけど、うん、
いい感じ、すごいよね、そのなんかそれを見ていこうっていう気持ちになるっていうのはすごいなと思うよ、ま
あ、パッと見て、あ、なんかこんなあるんや、行ってみようっていう、
うん、
し、まあ多分隣喫茶店ってのも一つね、まあ、日曜やってないんやけど
あ、やってないんや、
そう、あれこう土曜、木、水木どうだったかなみたいな、ちょっと変則的な開け方
してる、すごいね、水木とな
んか広告費がね、そんなにかけるより日曜日やったらいいんじゃねえかなと思うけど。
あ、でもそれ、ここを出したのはあくまでその木造湖ってマウンテンバイクパーク。
うん。一応強くやっぱ押したいのかな。
うん。いや、まあ、で、喫茶店はそんなに、なんというか、まあ、木造湖自体も多分、主力、ここだけで採算合わせようっていうんじゃなくて、あくまで、なんかいろいろやってる中の一つ、
うん。
喫茶店も多分そんな感じなんだと思う。
だやっぱそのなみたいな人は すごい普通に好きなのね。
うん、単純に、うん、そうそうそうそう。だから、レンタルバイクあるけども、一台、まあ、他人くなったら自分の私物のバイク出しますっつって、フルサスの結構いいバイク、これだったから。
それすごいね。
うん。
リスキーな。
そう、だから、一
応最後、そう。マルテンでそれはリスキーや、
ね、転ばれたら困るから、一応まあ、どうしてもの時は出せますよ、ぐらいの感じで言っとったけど。まあ、盛り上がっとって、うん、とても良かったし、わ、SNS 確かにそんだけに、なんとか力あるんだな、効果あるんだな、っていうのは。うん、
効果はすごいよね、
うん、
SNS って言葉がちょっとなんつうのソーシャル
ネットワークサービス
個人向けってことなんていうの
ソーシャルっていうところで
なんていうかないろいろある一緒くたに LINE も、
うん、
なんだ Twitter もインスタも TikTok も全部 SNS っていう、
まあ、
全然ちゃうよなと思う。
ああ携帯はね、でもなんかあるんじゃないな
何を足してそう
個人と個人のつながりなんじゃない
おネットワーク
新聞では SNS、うん、括弧、会員制交流サイトみたいな、
ね、会員制っていうか、まあ、
登録してアカウントで登録して
交流それは新聞っていう形態なんや
あじゃあ新聞のではその SNS の Ruby で SNS 括弧 会員制小売サイトって、だから SNS ってこんな感じですよっていう。
確かに会員制、
そう、小売サイト、ね。うん、まあ意味は通じるかなっていう。
LINE もそうだもんね、登録しようとするもんね。うん、
登録した上で、まあ、それがまあ実名である必要はないっていう。
登録した上でなんかするものは SNS という。
うん、まあソーシャルネットワークサービス、ネットワーキングサービスか。まあなんとなく訳したら、直訳したら多分もうちょっとなんか社会的うんぬんかんぬんみたいな感じになるかもしれないけど。
ようできとるわ、本当に。
うん、だからまあまあ、
うん、うまいこと使っとるよねみんなね、すごいわ。俺使ってないしな、
LINE 使ってるよ。
LINE ぐらいしか使ってない。だから LINE ってでも特定の人とお話しする。
ミクシーとかやってなかったの？
ミクシー昔ミクシーやっとったわ。でもやっとったけど
やっとったんや。
誰かとなんかそう話することなくて、一方的にその好きな例えばその武術のミクシーを見とって。
あ、ミクシーってなんなん。ミクシーの頃から。
ブログ、うん、見とったよ。
いや、ブログじゃんな。いや、わかんない。ブログ、いや、俺はミクシーやってない。
最近ちょっとミクシーが俺、うちの家族の中で話題やってんじゃ
ない。え、まだあるかも。
わかんない。あの、ロシア。
そう、見てないニュース。
ロシアの、
ハッカー
が。ハッカー集団が日本を攻撃したんやけど。
うん。
ああ、大丈夫。その中の一つにミクシーって書いてあって。
ミクシーって、
ハッカー攻撃したことにも、ミクシー。いやでっていうちょっとびっくりしたから
。ミクシー、いやもしかしたらすごい波及するかもしれない。その
いや実はだからなんか知らん、俺らが思ってるミクシーじゃないなんか違う形態になったんかなとか。
ミクシー自体が今確か何だっけ、パズドラじゃねえや、モンストかなんかかな
って言われてたね。確かに、
うん、ゲームで当たって収益割ともうほぼそこだけで結構な額があって、ミクシー運営してるけどもそっちはもうなんか。
え、ミクシーとパズドラって一緒？
パズドラじゃない、モンストかな、うん、同じ。
同じ会社みたいな。
同じ、いや、運営、経営するのが同じなんか、運営かな。うん。確か。
うん。そうなんや。
ミクシーの中にもなんかゲームあったとかなんとか、
ね。あるあるあったよね、なんか。
いや、やってないかしらないけどさ。
あったと思う。
うん。まあ、とりあえずそれで、そう、まあ、ニュース的にはね、そう。ロシアのハッカー集団が。
何をするん、しでかすと思ったら、ミクシーを攻めたって。
我々ロシアに敵対する日本に、攻撃を仕掛けたと。で、まあ、いくつかその観光庁の、どっかの役所、外務省かなんかが、ネットワーク繋がりにくくなったとかあるんやけど、うん、その1、2日後に、次は、日本の一番有名な SNS サイトを攻撃してやったぜ。ミクシーだ。
もうだいぶ昔、やばいんかな、俺、入ったら、ミクシー今。
ああ、めっちゃアカウントは残ってるらしいから、そうそうそう。まあ、うん、古い。まあ、もしかしたらなんか、あれ、足跡とかなんかつくんでしょ？見たら。
つく、
うん。なんか全然知らない人から足跡とかついてるかもしれない。
すげえ足跡ついてるかもしれないね。ハッカー集団か。か。ドタバタ入られるかも。
それか、自分が昔見てたところの足跡見て、ああ、俺こんな人の見てたんやって見て、ちょっと恥ずかしくなるみたいな、あるかもしれない。
ミクシーって懐かしい
な。そう、俺も、しかしニュースでミクシーって文字見たのは本当久しぶりだったから。
MIXIK。
MIXI と、うん、まさかの ロシア経由でミクシーの存在を思い出すっていう。
いや、そのハッカー集団って何がしたいんやろ。
いや、でも実際割と普通に、なんというか、名前は通ってる。どこそこのハッキングした、なんかデータハックしたとか。
日本人でも あるんかね、日本のそういう。
あ、聞かないな。有名なのはやっぱ中国とかロシア。
今のそのやり方、なんつうの、攻撃っていうのはあれサーバーダウンさせる、
まあ、DDoS 攻撃っていうのは、うん、ニュースでは DDoS ってあったから、昔ながらの
処理サーバーまで送り続けるみたいですよね。
うん、昔ながらの F5 アタック連打でし
ょ。F5?
ちょっと何しか分からなかった。あの、まあ、F5 ボタンを押すとブラウザのページ更新される。
あ、そうなんや。
うん、だからあんまり F5 連打するとサーバー負荷がかかって、まあ、普通に個人サイトとかだったら、それで一人、何人かが F5 連打するだけで落ちるっていう。
え、そうなんや。
あったんやけど、まあ、それをまあ、超大規模にやると、その、観光庁とかに1億何回、1億回のアクセスがあって、サーバーダウンみたいな。まあ、今回のミクシーがどうやらそれが食らったみたいな。
すげえ単純な。
うん、単純なだけに対策は大変みたいな。
取れんねんね。
いや、取れんことはないみたいな。やっぱその、ある程度来たらなんか分散するとか、同じとこからアクセスしたらカットするとかって。
それすごい世界だね、そのなんか、その、プログラムの世界というか、
うん、分かんない分かんない、うん、
ね、いや今ゲームやっとるけど、それハッカーの話ねんけど、
うん、
専門用語は結構あって、なんでそんなことできるんやみたいな。
まああの辺はもう魔法の言葉みたいなもんやから ね
魔法使いみたいな、
呪文の影響、
うん、
うん、
これだ
なんか概念に対していろいろ名前をつけるんやって、で分かったら、ああそういうことなんやっていうのもあるんやけど、そういうコンピューターの専門用語って
概念っていうこと自体がもう難しい、ね、なんか
結構まあだって今までなかったものやからそれに説明しようと思ったら新しい単語を当てるしかないみたいな。
そうそうそう、なんか言われたらああこれねってなるんやけど、それに対する言葉がたくさんあってそれの組み合わせみたいな。
じゃあ理解できんやね、なかなか。でもすげえ単純なことだったりするってこと。
そうそうそう、
理解できたら、
そうそうそうそう、
ああみたいな、そういうこと。
か確かに一言では言い表せん、あこれねってやつ。
ああ、じゃあ面白そうなんけどね。
パソコン用語で時々言われる、その日本語に訳してくれてる、ね、訳せへんのやっていう。
あ、そういうことか。
フォルダーを日本語にしようって言われても、まあ、箱でも箱じゃないしなっていう。
まあ確かに日本語を英語にもできんとかあるもんね。そうそうそうそう、う
ん、あるある、
うん、なんかあったね、あれでも、うん、これでもあったね。これの一巻でも。
ああ、鍋に弾丸を受けながらで。
のなんか予習
サウダージ。
サウダージか。うん、
まあ、あれちょっともしくは文学的な意味合いやけどね。
うん。
わびさびを英語化できないように、サウダージも日本語化できる
わけじゃ
ない
ですか。
わびさび無理やり英語化しても、なんか違う。なんとなく違うねっていう。
うまみみたいなもんか。
うまみ？
うまみ？塩ね、塩味ってか塩味とか、うん、あれ何、ね、甘み、
うん、
うまみって何って分からん。なんかうまみってど何って、
なんか科学的な
説明あった、説明できんな。
うまみは味の素よ。
いや味の素分かんないけどそれってどこに含まれるかよく分からない。
確かうまみは
うまみって思わんやろ。
下味蕾がグルタミン酸かなんかを感じた時に脳に来る信号みたいな。
なんで
そんなこと。
なんでしてんのよそんなこと。
なんかで読んだ気がする。いや当てるか知らんよ。ってのを見たけど、だから
科学的なアプローチ。
そうそうそう、だからうまみってのは一応、だから塩は塩で、なんか、まあ、その
塩とか砂糖の甘みとかは、うん、ね、酸っぱみみたいなものは単純やね、
うん、
うまみって分からん。
まあ、なんか多分おいしいってなる。
それ
がさっき一応薬品的に物質的に説明すると、未来にグルタミン酸がうんぬんかんだみたいな。
グルタミン酸って何に含まれると思う、うん、味の素みたいな。
まあ味の素、
いきなりやな。
サトウキビ。
俺も思うのは、うまみで言わせてもらうと、うま辛がよくわからん。辛いのは、辛いラーメン。うま辛ってつくものは。
美味しいものは辛いってだけじゃないの。
じゃあ、カプサイシンとグルタミン酸が入ってたらうま辛なんだ
よ。グルタミン酸のオンリーになってしま
った。うまみとかグルタミン酸でやるってなったけど。うん、まあ。
まあでも味の素のあれが、うまみなのだ
わ。まあまあ、うん、
なんか
何がうまみかって多分その味の素っていうのが
説明するなら、
単純な説明になるんじゃない？
味の素って、
うち、ん、ある持ってる？うち家庭にあります？
俺なんか知らんけど、味の素ダメやって言われて、
うちも
あれなんか良くないみたいなこと言われるけど、
なんかうちもね極力使わした
と。でも味の素って美味しいんやってね。
別に結構、うん、なんか一時ね、そう、あのあれ、まあ化学調味料がいかんっていう、その筆頭が味の素っていう。
でもサトウキビがなんか自然由来のもの。
そうそうそう、それに対して味の素はもう反論ちゃんと、これいろんな化学研究機関に出して、これは体に害はないですっていうのももらったんだけど、やっぱりもう一遍染みついた、なんていうの、そういうのは
風評被害。
俺あの梅干しに醤油と味の素つけて食べるの好きで。
梅干しに？
嘘ねんて。梅干しうまいよ。
梅干しに醤油、酸っぱいもんに醤油と
食べてみりゃ分かるって。食べてみりゃ。
だいぶ塩分の
方。それ
塩味の方が。
小学校の頃それ好きで、あの醤油ダバダバに梅干し乗せて、
で味の素ぶっかけ
て、それをご飯にペ
ペペペペペってつけて、ご飯にまだ取るのね。ご飯
それだけじゃない？それだけじゃない。で梅干しは崩さない。
なんで？
いや、スタンプするためのもの。
スタ
ああはいはいはい。
すげえな。つまり
もう
実なんつうの、醤油と、
ま、味の素とちょっと染み出た梅干しの酸っぱみだけでご飯3杯はいけました。
ご飯のキャンバスを塗ってこいや、それで。
そう。うまいのよ。
まあ、暴力的な味しそうだ気がするけどさ、まあ、それ体にいいかって言われたら、
よくないと思う。醤油食っとるようなもん
ね。
本当に。でもうまい。
なかなか思いのほかジャンキーなものができたね。
小学校の頃ね。
味の素で言うと、うちの家庭ではやっぱあの、生卵かけご飯。
ああ、
味の素。
あったあった。
定番だったな。
味の素と、まあ、醤油ちょろっと。
そうそう、醤油。
あったな、そう。
味の素をかける、その、瞬間に言った、醤油と味の素じゃないでもなんか。
ああ、確かに単体ではあんまりない
そうね、まあ。卵、醤油味の素
と。まあ、てか、料理の中ではパラッとやるんだけど、まあ、来て、もう、なんか、卓上調味料としては確かに単体で味の素
か。塩だけとかじゃないね、うん。味の素だけってないね。
あんまないね、確かに。
味塩は味の素が入ってる。
青いやつ。ああ、そうなの？
いや、わかんない。どうなんと思って。
入ってんのかね。
グルタミン酸に聞いてみて。
あ、グルタミン酸に。
知らんがな。
藤田グルタミン酸健太郎に聞いてください。藤田 F 健太郎に。
俺はただただ、
藤田 F 健太郎に。F 違うな。F 違うな。グルタミン G や。
あ、でも、あ、はい。味の素の、味の素の味塩 100g。原材料名、海水とグルタミン酸の。
あ、
じゃあ、味の素と塩や。
藤田 G ですよ、
もう。旨味が効いた美味しい塩やから、確かにこれは味の素と。
藤田 G 健太郎。
藤田 G はもう、普通。
お
い
わ。そうだよ、
なんで旨味の話になったんだっ
け。いや、まあ、なんか。
あ、そうか、日本語に訳せん話か。どうまあ、コンピューター用語がどうこうってい
う。旨味。
旨味。
まあ、もう旨味はもういいや。
あ、
うん。
旨味がなかったみたいです。
まみのうまみがなくなってし
まうんですよ。めんどくせえな
ぁ。漏れたわ。本音が。
G が。
いや、割と俺、ちょいちょい言ってるのもめんどくせえなぁ。
めんどくせえなぁ。
まあ、うん。とりあえずさ、まあ、まとめると、大野、
そこから
小町並みな。
そこの派生か。
だって、つぶやきの話からもうあっちゃこっちゃ言ってないから。まあ、つぶやきはやってなかったっていうのと、まあ、人多かったから次はそんなに歩いてこようかなっていう。
うん。いや、ちょっと涼しい時期にやりたいね、やっぱ。でも、暑すぎて。
あれでも基本、あ、でも、前もうちょっと9月ぐらいやった？
ああ。
前もうちょっと涼しかった記憶あるんだよ、そのコロナ前。18年。
まあ天気良すぎたっていうのもあるけど
な。まあ天気の関係もあるか。出て9月のこんなもんけど、9月の頭ぐらい。
そうじゃない。あ、まあ、でもちょっと暑かったね、この間ね。ま
あ、この間は、
あれ台風の影響あれは。
じゃないから、あれと次の日ぐらいめちゃめちゃ暑かったね、確か。
だから38度超え
てた。ああ、そう、38度超えて
た。火曜日か、
うん。そうそう、あの日の最高気温も上位なんか金沢、白衣、七尾みたいな感じで。
38度ってやばいね。
いや、縁があった。
俺その前日、外仕事じゃないけど、外で作業しとってんけど、その時でも死ぬほど暑かったからね。
うん。
マジかって。
ああ、その、よかったわ、その次の日じゃなくて。
まあ、クソ暑い日の前、その、まあ、一日前から、その、つばたの木造庫で走った時、もう、何やっても暑かったもんね。
あれ、でもその、日曜日って雨、土曜日か。土曜日めっちゃ雨降っとったよね。
ね、そう。で、日曜日どうかなと思ったら、普通に晴れた上にガンガン天気で暑くなってきて、頭から何回か水かぶったけど、あっという間に乾くし、倒れるかと思ったね。
なんかあの帽子かぶらなかったのこれ。
あれかぶってマウンテン走れるの。アジロガサさん。アジロガサ。いや、暑すぎて水2リットル飲んだし、で、途中何回か頭に水かぶるし、その首、
やっぱりその日陰的なところないけ、やっぱ。
いや、あるんやけど、もう基本的にその、日向で運動しとったら、もう20分ぐらい運動したら、もうぐったりなって日陰でしばらくちょっと休まったみたいな。う
ん、今またなんかね、ちょっと痛ましい事件もあったけど、
熱中症ね。
熱中症はやばいよね、やっぱ。
やばい。まあ、うん、あ
かんと思う。水害と熱中症はやっぱ今の時期は本当危険やね、
うん。昔なかったことやね、あんまり。うん、でもあったけど。
あれ何年もね、なんか今の、昔もあったんやろうけど、子供は元気っていうイメージはずっとあってんけど、うん、今バッタバタ倒れてる関係なんか。
まあ、限界を超えとるんじゃないの、さすがに。
昔とは違うんじゃない。
昔違うかな、
うん、30度の中で走り回ってもまあ大丈夫かもしれないけど、さすがに35度で走り回って、なんやったらマスクしろって言われたらそれは倒れる。
あ、マスクはやばいね、確かに。
うん、
じゃない、
いや昔はね、あとは
まあ、
運動会とかもバリバリ暑い時になかった。
で、まあ、俺らの暑い時はまだ30度くらい。
あ、まあ、さらに33度でもクソ暑いやったもんね、確かに。
そう、35なんてありえんかったから。38とか見たこと、少なくともこっちは見たことなんか
ないね。
日本記録で、なんか埼玉かどっかで30、当時は37度、8度ぐらいとかあったんかもしれんけど、ここ、金沢だと多分、夏休みとか30過ぎたら、今日暑いわ。だいたい28度とかやったんじゃないかな。
30度いっとったらもう、やばい日やってなっとったもんね、うんうん。
し、実際それぐらいからやっぱ風も生ぬるくなるっていうか、30度来とったら、日が暑くても風まだちょっと涼しいとかあったと思うし。
まあね、まあね、確かに。うん、
まあ、まあ、無理やりちょっと現代、まあ、最近の子は日弱っていうふうに言おうとすると、まあ、エアコンが普及したから、ちょっとそこで慣れてないっていうのはあるかもしれない。うん、昔は家の中も基本的にクソ暑かったから。
クーラーなんて今にしかなかったりしたもんね。
今にすら始めなかったな、うちは。扇風機。
扇風機だね。
あーって。まあ、基本的に扇風機は、うん、まあそうだったけど。
エアコン発動にはいつだろう。高校ぐらいかな。
それは遅いな。
エアコンも、しかも、電気代高かったし、ずっとつけてなかった
ね。つけとったら怒られとったもん。うん、あ、違う、あるあるある。でも中学ぐらいかな。中学校の時はなかったと思う。中学ぐらいで初めてエアコン。ただ、うん、それに、今のエアコンとかはあるけど、ほとんどもったいないってつけねえんで。
そうそう、暑いし、うん、いつつけねえんでっていう。
そうそうそう。飯汗かきかけながら。でもそれが耐えれるぐらいの気温、温度ではあったんやろね。
まあそれ、風鈴が風情あるぐらいのレベルやったけど、今もう、いらんし、いらんし、みたいな感じだよね。
まあ、まあ、昔はもうちょっと、戸を開け放っとけば風が通って気持ちいいとかあったんやけど、もうやっぱり
30。だから風鈴か。
ね。じゃあ、あと、扇風機とうちわぐらいでなんとかなっとったんやね。
いや今だからそのセキュリティの面でもあんまそういう。そうそうそう。
開け放ちは。
開け放ちはないやろうね。
そもそも開け放つそんなでっかい縁側窓とか、内家とかもあるし、あるしね。あ、ないことはないか。でもまあそのやっぱり開けは、表側に向かって開け放つってのはよろしくないっていうのはあるらしい。うん。
設置がないね。本当に。
いやまあ、もしできたとしてもやっぱこのだけ気温上がったらどうにもならんと思うよ。35度とかある中で窓ガーンと開けられて、ああ、涼しいとはならんと思うね。いい風が、いや、ぬるいわ、この風っていう。
まあまあまあまあ。
だまあ、一軒がそれかとかで、多分隣の家がエアコンかけたらそこから熱風が飛んでくるみたいな感じになるやろしね。
そう、あの、エアコンとか、うちが涼しいとどこかに暑いのが行っとるってこと、まあ、熱移動ってこと
だね。行ってしまえば。あの、この時期自転車乗っとると、本当に思う、あの、信号で止まる。車が横に来る。エアコンガンガンかけてる。なんか熱源がもうすぐ隣にいる感じで、じりじりじりじりって、うん。
そうか。
だから、まあまあまあ、どうにもならんね。だからまあ気をつける。そのおかげっていうべきか、その、昔よりかは、その、飲むもの。昔は多分ポカリぐらいしかなかったと思うけど、うん、なんかその手のスポーツドリンクとか、
蛍光
補水液とか、H2O じゃねえや、蛍光補水液。
うん、
OS1 か。とか、うん、あ、塩飴とか昔なかったよね。昔下手したらあの梅干し食えとか言われとった気がする。熱中症の時、
まあポカリアクエリぐらいだったもんね。
ね、
は
あ、イオシ
ス。あ、もっとやそうかね。
懐かしい。なんかイオシスって黄色いやつ、
黄色いやつ
あったな。
熱中症じゃなかった気がする、呼び方が。
熱しゃびだろ。
あ、そう、熱しゃびは、そうそうそうそう、
うん
うん、呼び方も変わったよね。
多分熱中症ってでもあれか、頭痛くなるよね、絶対に。
俺でも熱
頭が
熱中症、あ、まあそうか、その。
だからなんか、頭痛起きること
って。高山病みたいな感じ、
ね、うん。まあ、倒れるまでやったことないけど、そうね、水分、まあ、脱水してるな、脱水症状ってのは、
なったこと
ない。中もあるよね。
頭痛
ある。
な、うん、現場仕事してるとき結構、
二段階になっとる。
本当にそうなる
なるほど、と。
マルさんも外で結構おること多いやろ。
なるよ、気持ち悪くなること
あるけ。
あるし、やっぱ水分取ってないってことが多いかな。
うん、
あ、やっぱり。うん。やし、こまめに、ペットボトルとかは、別にぬるくなってもいいけど、持って現場行って、飲み飲みやっとるかな。うん、
そうね。現場の人、今、工事現場とか、まあ、車で通っても、交通誘導員のおっちゃんとかも大体足元に
魔法瓶、うん、ないとやっとられんやろね。
ね。
空調服って、
うん、
涼しいの？
あれは、自分の汗が、気化して涼しい。
あ、なるほど。そういうことか。汗かきは涼しいってこと？
そう。まあ、癖けど。
ああ、
ベタベタしんくなるってことや。
いや、ベタベタはするんじゃない。結局、ここで汗乾く。
ベタベタ、まあ、発生してくるから
ね。いや、まあ、まあ、まあ、出た汗はすぐ
乾く
から、一応、サラサラするんだけれど、
まあ、匂い
を。うん。
おいにが続きなんすか？
おいにですよ。
ん？
いや、ってことは、UU アクション、バクテンよ。気遣いバクテン
よ。同じ。ボコって暴れられたんです
ね。原理が一緒やね。
原理って言うのかな、まあ、
霧を発生させる。まとめ方が乱暴。
すげえ、
分かる人には分かってくれると思う。
雑魚キャラですよ。
そうか。あ、そうか。空調服そんなやつないな。まあ、実際の風、まあそうか、あんなちっちゃいもんじゃ、涼しいもん。そんな大したことないか。
涼しくは、
ないやん。
何、自分の汗が冷えて、気化して涼しいっていう感じ。
まあ、そうなんです
ね。うん。まあ、でも、俺、うちの、その、なんか物運んどる人でも、ふわーってやっとる人おるし、
いや、
涼しいんすかって、
うん、涼しい、涼しい。
涼しいよとか言ってたけど。
うんうん、低いんやろうなって、その工事現場、その俺、七尾行くとき、里山街道今、広げとるから、結構な数の、まあ、工事現場、工事してる人とか、その誘導員のちゃんとか、トラックのうんちゃんとか見るけど、割と縄割で使っとるから、
うんうん、
いや、まあ、パッと見分からんかったんやけど、まあ、やっぱりなんか、この草厚い中、なんか、
も
う
って
する。ビニール系の、なんか、ジャケット着とくから、暑ないんかなと
思って。半袖じゃないしね。
そうそうそう。
長袖やし。
よう見たら、なんか、膨らんどくから、
うん、うん。意外と涼しいの、あれ。
なんか、ボコッとする
。うん。
やっぱ、今日とかにしたら、ボコボコって。
アーマードマスルツみたいに。あ、トングロか。アーマードマスルツじゃなかった。
アーマードマスルツか。フリガの方が。
うん。
あ、そっちの方がいい。バッケンツの方がいい。
バッケンツ。
空調服って、あの、ファンついてるのがいいね。あのバッテリーは持たんといけないし、
うん、
回すための、
うんうん、
でファンは意外と重たいし、
ああ
の結構ストレスよ。
へ
ー、重たい。ベストは重たい。
作業はせんけどもそこにおる人現場監督や、
あ
とかそれ交通誘導員とかやね、
うん、動かんくて重さを感じ、うん、あんま感じに人がい
い、そこまで重さがデメリットにならん人か。バリバリ動いてる人は
もっともっとピタッとしたやつ着てるでいいんだね。
あ、そうやね。
ピタッとした。俺ね。
冷感インナーとかだよね。
そうやね。それで風が回るから余計涼しく感じるんやと思う。
うん。
うん、
いやまあ、うん、
まあ服もすごい進化してきとるからね、なんか。
そうやね。
俺も着とるけど、シャツ着とるけど、こういうやつ。
うん、
いいよね。これ、歩くのと同じだって、前も同じような
って。はい、したしたした。
したな。ふっけさまは一つ再放送始ま
る。いや、別に、俺も着るときは着るよ。ただ、着ない時もあるっていう。最近 T シャツオンリーの方がマシな、まあ、いい。
再放送だね。
再放送
だよ。っていう話を、多分2、3回前にしてる。
前にしとるね、
うん。
俺白い服ばっかり着てさ。
ジョブズやなってか、ミニマリストやなって話を多分前にした。
ね、ここに旨辛のスープ飛んじゃったの。
多分それ前に。あの時はカレーやったかもしれないけど、同じような。
旨辛分からんと言いつつ食っとるからね、ち
ょっと。もうほっとく、ほっとく。中本のスープ飛んじゃったな。
そう、あと、あ、そうそう、あの、2、3日前け、あの、例の前話題に出たっていう意味では、あのガリット中の福島さんが
銅メダル。銅メダルだったっけ、
柔術の世界選手権の、紫帯だったっけ、うん、の部で、
すげえ強い。紫ってなかなかや
ろ。何の
柔術。
柔術。
グレイシーとかの柔術。
マシバ軍ストース
だったの。まあまあまあ、確かに。
こうですね、
陣内流。あれも柔術だったっけ、
あれ柔術。
うん、まあ、の世界大会の、うん、
すごいことよ、初めて
1年決勝で負けて、その人が優勝したから3位扱いって、
いや年齢は近い人たち、シニア大会やから。
あ、アホなんや。
あ、どうなん
ですか、シニア。あ、いや俺それ知らんげんで。
マスターズか、マスターズっていうか
な。いやでも紫帯としか書いてないからオールカンバーなんじゃないの。
ああ、そうなんや。
あそこ、あとガリ、ちなみにガリット中さん、福島さんは44歳。
34年
青帯なんすか、重量別か、青帯のライト級か。でも世界大、あ、でもマスターって書いてあるから、じゃあ一応40歳以上ではあるのかな。うん。
すごいと思う。
うん。いや、大したもん。前、多分さっきここでその、柔術の話、やったっけ、あの、
今なりロール。
いや、そう、今なりロールの話だとに、うん、ガリット中の、いや、あの、終わらそうなんや、って言って。
すげえ痩せたしね、ほんとの
人。
う
ん、ね。
その、多分1週間後ぐらいにこれ記事見て、おー、へえ。
すごいと思う。
うん。実際に多分世界戦出るだけでも大したもんやと思うからね。
うん、だ日本の大会で優勝すると
かね、うん、普通に。その上で世界戦、うん、でここまで行くっていうのは。うん、
でも
ラスベガスやったっ
け。外人さん怖いな。自分より2メートル近くとかやっとったら。
あの、いや、あの、重量性ある、その70何キロなんやから。
あ、な、キロあるな。
青帯ライト級って書いてある。で、うん、福島さんは76で、行くつもりがちょっと調整失敗して74ぐらいだったって感じかな。
下に行ったったんや。
そう、だから本当は、うん、
多分。もうちょっと上げた方がいいってこと？
いや、ていうか、その、重量ギリギリの方が。
あ、まあもちろん。
うん、有利だから、まあそれをなるように調整したら、やっぱ海外で食べ物が合わんかったか知らんけど、ちょっと、食えんかったんか。
多分高かってんの？多分、円安で。
あ、いや、いや、持ち込んどるから、
コーラ500が2000円するらしいよ、今。
マジで？
あまあ、だって、あの、
すげえ。
ラーメン一杯2000円プラスチップっていうね。
チップ
あ、しかも、あの、別に、ね、やったっけ、こっちの、博多ラーメン、一風堂か。一風堂のラーメンが2000円ぐらい。
よく、あの、ヨーロッパで食べたけど、2500円とかした
の、うん、ね。確かに。まあ、向こうはそもそも外食がクソ高いみたいな。
今はなおさら。
なおさらね。
てか、それがでも普通で、日本がもう嫌な話ですけど、やっぱり給料が安いってこと
ですね。ランチで、4000円とかするらしいね。
ああ、
うん。俺なんかその、見たけど、なんか日本のワンコイン500円で、ランチとか済ましとるって、もうありえん。
ありえん。
安さで。なんか、あっちの年収1000万って少ないらしいよ。あの、アメリカの地方で言ったら。まあ、普通の人がまあ、年収1000万が、中流、むしろ下流、下級ぐらいやっていうのを聞いて、うん、嘘やろって。
まあ、全部が、まあ、アメリカは今インフレが大変で、それをなんとかしようとしてる。
まあ、もちろん、上と下があって、地方で言ったらそうだけど。う
ん、まあ、上がっとるところは本当それが大変っていうのは。で結果家賃払えんくなる人とか、まあね、まあちょっとだから、
うんうん、昔よくあの東南アジアとかの朝飯がすごい安い50円とかっていうような感覚で今
俺らは言われとるってこと
だよね。
よしぎゅうみたいな。
よしぎゅうはまあ向こうでも
10円みたいな。なんかドイツの人はそんだけ安いと傷んでないのとかなんか言っとったよ。
ああね、
うん、大丈夫食べれるもの
を安すぎて怪しまれるけど食ったら普通に何やったらうめえから
むしろ品質は悪くないと思うんだよね。日本は
どうなってんのっていう、うん、みたいね、うん、
すごいね。だからアメリカ行ってそのちょっとあお腹小腹すいたなって、ね、日本の感覚で言ったらやばいらしい、
ね、やばいね、うん、
4000、5000とか普通にするから
あれ今海外旅行行けんよね。そういう
怖い怖い、
まあ、ちょっと今軽減されたんじゃないのそのもろもろが。あれ入ってくる話か出てくる分には違うやったっけ、
うん、まあ、
まあなんかいろいろと大変ってのは、うん、ちょくちょく話題になってるね。
ハワイとかも物価が上がって今ハワイ旅行したらめっちゃ、ね、
まあその物価とかそこら辺よう分からんけどな。あんまり意識したことないし、
まあ、単純に、まあ、今向こうで行くにあたってじゃあ手持ちの円をドルに変えなあかんけど
全然ドルが少ないってことやろ
うな。そうですね。ああそれも今日かな、ドル建てでクレジットカード使ってる人が、まあ、スイカにチャージするのに1万円分チャージしてる、うん、で今までやったらまあざっくりだじゃあ、1万円チャージしたら80ドルぐらいの請求が取ったけど今はもう70とか60何ドルみたいな感じで何もしてないのにお得になってるみたいな。
ああそういうこと、
まあ、それの逆パターンがまあ当然あるわけで、
うん、損してるってことや
1、まあ、1万円がもう全然なもう何十ドル
しかない。そうやろみたいな。
60ドルぐらいしかならんみたいな。となると、まあ、同じ60ドルの買い物しても、うん、高く感じるとか、高くなっちゃって。そうね。うん、だから向こうは全然買えて、あ、そういうことはあるか、あの、iPhone、昨日かな、発表。
24。
うん、うん、8万だけど、
11万って聞いたけど、
8万。いや、8万はないじゃ
ないですか。8万ですね。
11から17、プロの1番目が18とかやったかな。
もう何が違うの？
はい。いや、今回ね、なかなかしょぼかった。
カメラの影
響。ずっとしょぼいよね、最近。
まあね。
なんか抜本的ななんか変化ってないね。
なんかベゼルがなくなった。なんかこのカメラのこの。
うんうん。そうや。上の
ここがなくなった。
ノッチって。
ノッチか。
うん。
とか。
なん
いや、その分だけ画面がフルに使えますよ。
わぁ、しょぼいな。
で、しかも iPhone14 のその、SOC っていうの、CPU 的なものが iPhone13 と同じなんかな。
ああ
そう13と14並べたらほぼ一緒ねんって。なんかカメラの性能はちょっと変わったから で、
うん、
で14プロになるとさすがにちょっと変わる。
最近はもうカメラの機能がちょっと良くなったかどうかや
ね、うん、ばっかりね
機能しかもなんか良くなったっていうか追加したみたいな感じ、うん、
その使っとる人にしかあんま意味ないような、うんそうそうまあ、でもそれでなんかする人多くなったからね、
うん、まあでもまあ正直今回の iPhone は全然買う必要ねえなって、まあうん、そのミニがなくなったのは個人的には悲しいっていう。
うん、
あ
ミニ
これ、14ミニはもうありません。
うん、
で、その、まあ、流れで12ミニがもう販売終了ですっていう。ミニ買おうと思ったら、まあ、12の、まあ、中古品探すか13ミニしか選択肢がない。
俺10やけど、全然あの、 不具合とかないしね。
そうそう、バッテリー破断の限りはもう買い替えんで別にいいんじゃないかなと思う。うん、で、そう、まあ、で、それが、確か iPhone の、まあ、どこやったかな、まあ、とりあえず14とかが、まあ、アメリカ的にはほぼ値段変わってないんやけど、うん、日本的には2万ぐらいの値上がりになって
る。ああ、そういうことね。
うん、そうそう。悲しいな
っていう。悲しいね。
向こうで、その、900何十ドルっていうのは、こちらも11万が13万になってるみたいな。
昔、円高と円安が、イメージと、
実際ああまあね、円高って言われたら
なんか、ね、何ってなったっていう、
いまだに理解できないわ。
まあ、円高になったら海外通販つりまくれるねってね、一時、うん、本当に海外通販
しまくった、
うん、いや俺はしてないけど、しも全然おったっていう。だって何もしてないのに
安く買え
た。そうだから1ドルだから80何円90円、まあ、80何円まであったっけかな、まあ、の頃なんて逆パターンね。
そうか、
アメリカのドル建てだと全然値段変わってないのに、全然もう 2,3 割引きで安く入ってくる感じ。
そうね、確かに
関税かかったら全然お得お得っつって、
あ、そっかそっか、うん、そっちの、うん、それを踏まえた上でも安いってことか、
うん、だから海外通販みんなしまくっとったみたいな、うん、だから自転車のちょっとしたホエールとかもバンバン日本で買うよか、そもそも本国の方が定価は安いし、まあ、本国だから、そう作ってるところだから、そこに、円高のおかげでさらに安お得に変えて、まあ、送料かかっても全然問題ないっつって。
そうか、今逆で高なるんや。
そうそうそうそう。
で、どんどん買われて
くる。じゃあ逆に言うと国産をよく買えばいいってことだね。
まあまあまあまあ。まあ、てか、逆に言うんであれば、日本のものを、ああ、じゃあね、
輸出せんなの？
そうそう、輸出。
でもあっちは高いから買わんねんもん。
同じ値段取ったら安くなるから、同じ値段提供しとったらいつも俺が向こう的にはお得に、例えば日本車とかっての理屈上は。ただまあ実際オール日本で作ってるわけじゃないからね、結局海外で組み立てたりとか部品が海外からっていうクラスになると、まあ日本のなんだろう、オール日本、まあ日本そういうの、日本のお酒とかならまあそういう意味じゃ同じ値段で海外に持って
る。なんかそのブランドフルーツとかはいいっていうのが書いてた
けど、ああね、
種ごと取られる、
どうだ、ね、苗取られちゃう、そうか、うん、
っていう
話、何の話だっけ、
為替って難しいね、だ
もん知らん、まあ別にまあ気にしときゃいいと思うけど、別にそこで一喜一憂したところでどうしようもないからね、
まあ、うちのその FX しとる後輩はもううわーっつって言ってもらってるけどね、今日2万勝ちましたよって、
うん、まあ、そのお金動かしてる人だけど、俺らは別にもうどうしようもないからね、
どうしようもない、何もしないし、
日銀頑張れって言うしかないからね、うんうん、まあ、避けようと思ったらあらかじめなんか準備しておく、もともと円じゃなくてドルとかユーロで持っとけば、それを今日本に戻すだけでお得になる
らしいね、それ、ただまあ、見た、うん、なんか
それ予測しとけっていうのもね、難しいだろうし、実際は手数料かかるから、じゃそれで1万も儲けようと思っても多分結構な金額ドルにしとかんと思いましたから、うん、まあまあ、うん、嫌だねっていう、
説がない、
いや不景気だねって言っとけばしかない、
そっか、
うん、って感じだね、
って感じ
ね、いやだってどうしようもないビアっていう、
まあ、うん、まあ、そうね、
みんなニーサとかしとる、
知らない、一応楽天銀行は開いたけど、開いたというか開設したけど、
瀬戸さんちしとった、
うちは奥さんがしてくれてますね、僕はしてないです、
うちはしてない、
うんうん、楽天銀行開いたなら、なぜそこで
と思った、そこでなんか満足してし
まった、なんでやねんな、
開いた、うん、つって終わった、
うんじゃねえよ、
やっとか、やらんなんと思いながら、うん、あのイデコだけ終わらしといて、ニーサは今からしないといけない、
あ、銘柄を吟味しすぎてみたいな、
別にニーサの場合そんな単品買うわけじゃなかろうから、
まあそうなんだけど、これに入れとけばいいんじゃないっていうのはあるんだけれど、
うん、うん、止まったどう
こんな感じ、
どう、
うん、どうしようかなって、
このこういう感じじゃなかったら、ここにニーサって書いた書類が今片付けたけど、ここに置いてあるっていうだけで飯食って終わるっつ
まあ、俺も分からんから、とりあえず今5000円ずつやってるけどさ、とりあえず何かやってみたら、なんとなく、うん、ああ、確かにこれは、まあ確実に上がっていくけど、ちょっとずつ上がるし、
上がってっとる、
いや、最近見てない
の。枠が増えるとか、そんな話も聞いたけど。
ん、 ああ、なんかあったね。枠なんけ
入れれるお金やろ、
うんうん、枠とかやったっけなんか、うん。
まあ、突っ込める額が大きくなるんだって。
うん、まあ、なんかその、なんか投資しやすくしようとしてるんやからね。種銭がねえんだって話だよね。
まあ、コツコツじゃないですか。うん、
投資。
いや、その政府の言わんとすることは悪いけど、種銭ねえからそんなには。
だから結局、金持ちが運用して儲かっていくっていう仕組みなんじゃないっていう。
まあ、金持ちというか、まあ、う
ん、お金は、まあ、寂しがり屋さんっていうし、ね、
運用できる人が運用する。それをしてくれと言われても、運用できるだけの余裕がない人はできない。で、そこでどんどん格差がまた広がっていく。
どうしたなんかすごい評論家みたいななんか
評論家の言ってたことを今言ってみた。
あ、そうか。
朝のニュースとかでよく聞く
んです。そうですか。
ね。
まあでもそうだろうね。なんかやっぱりそのお金を持ってない人がそれをお金を貯めるためのシステムなんやろうけど、うん、結局種銭やろうね。もともと持っとる人が勝つのは致し方ないんやろうけど、同じことをするなら。
ただまあニーサの話ではまあ。早めに始める以上にの、
うん、まあそうね、
なんていうか
早ければ早いほどいいってこと
だね、ま、っていう、うん、からまあとりあえず始めてみたいな、うん、だからとりあえず1本目
すごい
な、すごいな、はい、なんか不景気の話になったな、まあ、もしこそ
いう話をしょっぺえ話
うまみの話からしょっぺえ話になったよ
じゃあうまいな落語みたいな
もっと下げや下げ、もっと面白かったニュースなんか14歳の少年が暗号解読っていうのがあって
天才児や、天才児。
オーストラリアが、ラリアにだな、はい、新しい、まあ、記念硬貨を作って、見れるかな、見れるかな。
暗号ってそういう暗号？
そうそう、記念硬貨の中に暗号を、うん、まあ、埋め込んだ
よ。あ、それは、もう公言したの？その、
うん。
記念硬貨の作った人が、暗号入れてますって言って。
造幣局が、まあ、なんか、まあ、とりあえず暗号仕込んだよって。
そうだね、
あれで、これが解ける人やったら、その造幣局入ってほしいなって。っていう話を。
14歳が解いたもんです
よ。しかも1時間で。1時間ちょっとで
解読
して。天才。実際なんかでもこれ全部じゃないらしい。まあ何重かなった暗号の、まあ半分かもうちょっとか。
その子のスペックってどんな感じのスペック？
知らん。全然その14歳ってのと、タスマニア州の14歳の少年。
また離島じゃないですか。
ん？け？
タスマニアってそうじゃないっけ？オーストラリアのここじゃない？
あ、本当だ、本当だ。
タスマニアデビリアン、
明日か。
オーストラリア、
タスマニア。タスマニアデビリアン。
うん、俺もタスマニアデビリアンなと思ってたから、島やったか。まあ、うん、そこの14歳の少年が、1時間ちょっとでって言うから。
見始めて？
あ、じゃあね、多分今夜こうする。
あ、みたいな感じ。
いや、こんなにでかくねえか。まあ、こうかしてん。まあ、顕微鏡でこう見たんかしてんけど。
すげえな。
って。いや、だから。
ギフテッド。
だからその造幣局の人も一応その少年に会いに行ったから連絡して、まあ、将来ぜひうちに来てくれっていう話をしたっていう。
そう、解いたからって どういうふうに役に立つか
分
から
ない。あ、いや、その少年も解いたけど答えはまあ教えてくれて、まあ、まあ、言っちゃダメというか、うん、まあ、言わないようにはしてるみたいね。うん、なんか素晴らしく高揚するような内容らしい。
高揚する、
うん、興奮するっていうか、まあ、だからオーストラリアの話だからなんかそのまあまあなんかうち日本人が聞いてもパンピッとこんかもしれないけど、
もしかしたらなんか僕らの踊りの踊り方とか。
パカ
パカですか。
そう。ニュージーランドです
か。ニュージーランド。
ニュージーランド。
ニュージーランドのハカ。
あ、ハカ。ああ。
あれの踊り方のあれとか書いてある。興奮するやろ。
確かに。
そこの人だったらね。おすげえ。おすげえ。
いや別に。ハカのやり方聞いて別に興奮するか。
いやいやいや、僕らと違うよ。
あ、特殊な癖がある。
面白いね、そういう暗号とかそういうものって面白い、推理とかなんでそうなったとか ね、そういうのって面白い、
まあ、なんで解けるんやろうかって、ああ、うん、なんかやっぱすごい人はまあすごいみたいな、本当に答え問題見たら答えが分かるみたいな、
かっこいいし、ガリレオみたい
し、実際前何回か話したけど、RTA ってリアルタイムアタックでゲームの早解きの、大会イベントがお盆にやったんやけど、そこの一つの、まあ、コーナーとかゲームで、まあ、数学ゲーム、なんか文字が、数字がパーンとなんか 3×3 でできて、まあ、その中をこう矢印引いて、その指定された数字を作れ。例えば、まあ、3とか8とか9とかとか、かけるとか足すとかマイナスとかあって、それを一筆書きでこうやって、その81なら81を作れみたいな。
あ、
を、なんかその早い人は見た瞬間になんかわかるん
だ。いや、頭脳王っていうクイズ番組でやっとったけど、 すごいな、なんかあれね、パズルをこうチュンチュンチュンチュンチュンチュンってして、
うん、
なんかこう形を整えていくみたいなやつを、うん、2秒見て
なんかそれをやれみたいな、分かっちゃうみたいね、うん、だから
すっげえわパパパパみたいな、
だからその数学ゲームの人も開発者よりもその人がすごい、開発者が負けたみたいな、
いや俺んてね、そんな人が、
うん、し何やったらその何でパズルゲームも、まあ、ステージがいくつかあるんやけど、時々、まあ、途中からなんか途中空欄、ここは謎です、
あ、何があるか分からない
です、あ、分からんです、ただまあ、一応正解は必ずこの中にあるから推測はできるみたいな、だけどもなんかそれも見た瞬間になんか空欄なんだけどなんとなく分かるみたいな、その人曰く、
なんでもね、あのそれはその筋肉と一緒で脳を鍛えたら
分かる、結果なんかね、そのあれ、まあそろばんやるとそういう
右脳の飽き、いや俺そろばんって右脳鍛えるもんやと思っとるし、やってみてもいいかなって、大人になっても、
うん、まあ、めちゃめちゃ詳しい、詳しい、うん、すごい人がすごいからね、そろばん、
フラッシュ暗算もそうじゃない、だから、
ね、
あんなの分からないの、
フラッシュ暗算もなんか幼稚園かなんかでこうパッパッパッパッって見せるみたいな、
あ、まあ、あ、
フラッシュ暗算、フラッシュ記憶かなんか、絵の描いた札をこう名前をパパパパパッと見せて、
昔その脳トレでもあったよ、このパッてした次前の動物を
当てていけ、今見えとるんじゃなくて一個前のやつを言っていけっていうと、まあ、脳みそは普通混乱するけども、うん、それができるってことはなんか鍛えられてるっていう、
鍛えんのはダメなんだな
じゃあまあとりあえず体はプランクで鍛えてるじゃない、
体はまあわかるけど、脳を鍛えるっていまいちよくわからん。
最近テレビ見とったら、あの NHK で、数学の番組を撮って、
うん、
なんか、数学のちょっと気になるワードってあるわけね。なんかかっこいいワード。オイラーのなんたらとか、フェルマーのなんたら
とか、最終定理とか。
そうそう、そういうのを解説してくれる番組ねんけど、
う
ん、カオス理論だとか、
ゲーム理論だとか。
そうそう、それの、なんかかな、やっとった中の一つに、なんか虚数かなんかのことを説明してくれる回で、
わかりやすくやろ、
でもそうそうそう、だってあの出てるタレントさんが、タレントさん出てるんです、あのパンサーの尾形さんなんです、
あ
パンサーの尾形さんが数学を一生懸命説明する、
あ、それなんか見たことあるかもしれない、フェルマーの最終定理やっとったかもしれない、
あ、それ俺見えんかった
です、それ N プラス、A プラス B プラス C はなんとかであるっていうことを求めるわけじゃないですか、
たまたま俺見た時はマイナス書いちゃう、マイナス書いてもマイナスはなんでプラスになるんやみたいな、
掛け算、
あー、なんかあったね、
分からん、なんでや
ろ、なんでやろ、見た
マイナスだもんね、
覚えれんかったけど、なんか、
ま
あ、
響いてなかった、
まあそういうものである、
そういうの楽しいなって見る、そのなんつうのかな、算数として見るんじゃなくて、なんか、
あ、物語
として、ロマンのあるものとして見れるよっていうのが、うん、っていう見方もできる
よ。YouTuber でもそういうのあるよね。なんかそのお受験の例えば三角形があって、この辺とこの辺とこの辺はいくつですっつって、ここの辺を求めるにはどうするみたいなやつをちゃんと教えてくれるやつあるけど、あのパズルやね本当に、
うん、
あの三角形の特性を理解してたら、ここのここは分かるはずですみたいなのを聞くと、
ここのここが
だ、三角形って底辺かける高さ割る2で出せるから、うん、底辺の辺の長さが同じなら、
うん、
高さの位置がどこにあろうが、この平行線の位置がどこにあっても同じ面積になるっていうのを利用してみたいな、うんうん、
そうね、公式は公式として覚えるって
言われる、この点をここにずらしても同じ三角形ですよっていうのをうまくこうずらせばちゃんと解を求めれるっていうのを見とって、小学校の問題ねんのだけど、はあ、勉強になるなって
思って、実際小学校の方は多分公式はもうこういう公式ですってやつを覚えなさいって、なんでそうなったかって多分説明なかったと思うから、そういうの聞くと新鮮なんかですよね。
掛け算ってなんで掛け算なんか分からんしね、
そこから、うん、
俺ジョージ見て分かったもん、
あ、お猿のジョージ。
嘘やろ。
いいじゃん。まあ、それはでもすごくいい話。
いいよ。
子供と一緒に学ぶって、ね、学び直しも含めて。
そういう意味？
いいやん。
掛け算は分かったけど、割り算って割り算って意外と分からんっていうか、なんとなく。
割り算をちゃんと筋道立てて説明しろって言われたら自信ない。
もっと言えば、そのパーセントってよく分からん。
うん。
割り算、あの、何割とか。あれ、あれの求め方って難しくないですかっていう。
いや、それは宿題ね。次説明して。時間。
雑い。
いや、雑いってか、いや、あのね、いつも通りもう、もう5時5分なので、はい、そろそろ締めようかなってこう、うん、今ちょっとバッサリ来た。じゃあ、次回、宿題。パーセンテージ。
仕事が忙しくて。
しかも、このページでいくと多分次回、次次回あたりが1周年になるから、その時にバーンと。
やだやだ。
はい、やだやだ。なんで可愛らしく言ったの？
やだやだ。
いや、はい。じゃあ、本日、ここまでか。あーなー、なんか映画の話あったけど、まあ、次回でいいか。
映画、あれ見たいんですけど、はい、ブラッドトレイン。
あ。閉めるっつってんべや。
今日はちょっと。ジュラシックワールドが見たかったな。
あ、終わったんや、あれ。
まあ、まだ言ってると思うけど。
はい、とりあえず、その辺の話は、はい、また後日ということで。いつも通り、番組の感想等々ありましたら、ツイッターアカウント、あじゃらか2021まで DM など送ってくれると嬉しいです。という感じで、本日第21回、これにて。
すみません、挟んで申し訳ないですが、うん、お店の説明みたいなのしましたっけ、お菓子の。本日のお菓子。
うん、アップルキャンディー。
あ
さっき。
僕が聞いてなかったっけ
です。あ、キャンディーアップルだ。キャンディーアップルで、あの、白山表の裏手にあって、白山市横山市で。
あ、大変失礼しました。
はい。しましたよ。
大変美味しかったです。
申し訳ない。
終わりよ。
あれしかな。あれ
終わりよ。
終わってください。
はい。終わりますよ。はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。